どうもこんにちは、東大卒恋愛コンサルタントのアプリです。
ゆずきです。
はい、じゃあまた今回もですね、メンタリストのゆずきさんとともにですね対談を取っていきたいんですけども、今回のテーマはですね、はい、恋愛ゾンビということで、僕がねよくブログとか、メルマガとかでもね、お伝えしている恋愛ゾンビって何なんだっていう話をねしていきたいと思うんですよ。
はい。
で、このね、なんでこの恋愛ゾンビの話をするかっていうと、前回ですね、その高学歴男子が離婚しやすいとか、離婚はしなくても、結婚生活が破綻するとか、仮に離婚してもまた同じように再婚した時に失敗する確率が高いよと。で、その理由は、その自分の悔しさを晴らすため、リベンジするために余計にその競争率の高い女性に行って、そのなんていうんですかね、
合うか合わないかよりも競争に勝つ、悔しさを晴らすっていうところに目が行くよね。
そう、競争に勝つっていう、そのもう言うたら自分の満足感を満たすためだけにこう行動しちゃうので、その辺からこういろいろずれていってるよねって話でしたよね。
そうですね。でアプリさんももともと恋愛ができないと思っていたから、
はい、
すごいいろいろ頑張って行動した結果、どんどんモテるようになったって言ってたじゃないですか。
一応そうですね。
それはすごい人に会ってアドバイスをしてもらったって言ってましたけど、どんなアドバイスだったんですか？
そうですね。いろんな人のその情報とか取ってたし、いろんな方のそれこそメルマガを読んでみたりだとか、いろんな方の教材を買って読んでみたりだとか、ツタヤじゃないけど、ブックオフに行って、恋愛本を読んだりとかね、いろんな情報を取ってたんですけども、そうですね。だからね、一概にこれっていうのはないんですけど、いろんなことをやってきましたよ。だから、見た目を変えるところから始まり、ファッション整えたり、髪型整えたり、デートの仕方を学んだりだとか、ナンパしてみたりだとか、いろんなことをしましたよね。
デートの仕方学ぶとか、見た目整えるまでは、それはいいじゃないですか。
でも、
すごい昔はやらかしてたじゃないですか、結構アフリカン。
その経験があって今があるんでね。
で、いっぱいナンパしたりとかしてましたけれども、どうでしたか？途中でそれをやめたのはどうしてですか？
そうですね、ナンパっていうナンパはそんなにはしてないんですよ。数えるほどでもないけど、それやったけど、いろいろやってましたよね。だから合コンもめっちゃ行きまくったし、相席屋に行ったりもしたし、婚活パーティーに行ったりもして、いろいろやってきたわけですよ。で、ナンパ自体は最初から僕は合わないなと思ってたんですよね。その道で声をかけるっていうやつ。別にナンパすること自体否定しないですけど、普通に迷惑じゃないですか。相手からして。それはね、声かけられて嬉しいっていう人もいるけど、基本的には迷惑だし、これをやって、何の意味があるんだろうっていうか、めちゃめちゃ効率も悪いわけですよ。一日中歩き回ってやっとこう一人連絡先交換できるかどうかみたいな、ね、最初は。
でもさ、恋愛講師によってはさ、まずナンパしてこいとか教える人いません？
いますいます。僕がさ最初に教わった、みっちり教わった師匠がいるんですけど、その方はね、そういうことはあんま教える人ではなかったんで、幸いにもね良かったんですけど、いますよね、そういう方ね。で、確かにそういう人がやってる実地トレーニングみたいなのに参加したことも、あるんで、もうナンパが全てだみたいなね、恋愛イコールナンパだみたいな、出会いイコールナンパだみたいな方は結構たくさんいらっしゃいますよね。
確かにね、その勇気がない人が多いから、恋愛できない人って、その気を大きくするためにやってみようっていうのは分からなくはないんやけれども、もう女の側から言わせると、その技術を手に入れたところでナンパに応じる女の子を落とす方法を手に入れてるだけであってそれは学歴の高いあなたにふさわしい人なのって聞きそうになるっていうか。
確かにゆずきさんね、それはよく言ってることなんで、僕もね、最近はそれを伝えるようにしてるんですけども、結局それで引っかかるのって、ナンパにホイホイついていく女か、言うたらやりまんビッチな女性ですよね。もしくはそうではない、普段そうではないんだけれども、例えば失恋して昇進中だとか、なんかそういうこうメンタル的な状態が良くない方、精神状態が良くない方がついてくるだろうなと今では思ってますね。
確率が高いよね。もちろんそうじゃなくって、そこで運命の出会いがないとは言わないけれども、
言わないですね。僕の知り合いでそのナンパで、始まって、そこからお付き合いに発展した人もいるにはいるんでね。
うん、だけどどちらかというと、うん、恋愛講師って相席やからセックスに持ち込む方法だの、はい、やれマッチングアプリからセックスする方法だのって
即とかね
っていうことを一生懸命教えてて、
はい、
でしかも多くの男の人が男っていうのは一回はそういうプロセス通らなあかんねんみたいなことよく言うじゃないですか
まあ申し訳ない言えば僕も割とそういう内容を教えてましたね、
うんうん、それとかコスパとか言うわけですよ。
はい、
で、ね、私とアプリさんの共通の知り合いがですね、うん、そういうことを教える人間の言われる指導通りですね、
はい、
いろいろ、合コンに行ったりナンパをさせられたりとかして、
はい、
で旗から見たらメンヘラとしか思えない女の子と付き合って、
はいはい、
でもメンヘラだからなかなか別れてくれなくて苦しみ抜いてたんですよね。
うん、
で私は、その担当の仕事をしていたので、
はい、
途中で一回もそういう相手をと付き合うのやめて恋愛もやめなさいっていう話をして、
あ逆に、
うん、本人も別に楽しくないって言うから、
うん、
ほなやめたらいいやんって、完全にやめて自分本来のところに切り替えてもらって女友達を作るようにしてもらって、
うん、
で自分に合う人こういう人ちゃうかって言い始めてから、
うん、
もう一回マッチングアプリをしてもらってすっごい合う人とマッチして結婚もうするって言ってますけれども、う
ん、はい、
なんて言ったらいいかな、こう恋愛ゾンビの偏差、うん、なんていうかダメな恋愛講師の目指すところって恋愛ゾンビなんですよね
そうですよね、そうそう、だからそのまさに今言ってた恋愛が楽しくないっていう状態がもう恋愛ゾンビ化の始まりで、それがどんどんどんどんこういろんなこじれっていうかねじれをね作っていくんですよね。
うん、だって面白いなって思ったんですけど、
うん、
女の子をいつも落としてる、落とし、こんなことやってみたとか、なんかこうマッチングアプリで、
はい、
やりちんは嫌ですって言ってる子は本当にその日のうちにセックスできないのかとかいうのをやってみたとか撮影してる YouTuber とかいたんですけど、
うん、
その子らが別の動画で自分が好きやなって思ってる女の子が妙にセックスが甘いと傷つくとか言ってるんです君の言ってること矛盾してるよねって思うんですけど、
はいはい、
これぐらいなんかこうこの世の中のこういうのやったらモテるんだぜ、うん、イエイっていうのと、
うん、
本来その人が幸せになるっていうこととはずれてるんですよね。
まあまあ全然違いますね。今でこそ僕も分かりますけど、
うん、
もう全くベクトルが逆なんですよね。モテモテになっていろんな女抱きまくろうぜの方に行くのと、例えばまあ一人とは言わなくても、まあ、何人かとお付き合いしてそのうち一人と、まあ、真剣にね関係信頼関係を築いていって幸せな家庭を最終的に持つとかっていう方向って全く逆なんですよね。
そうですよね、
うん、
最終的にアプリさんは考えを切り替えることができたから、
はい、
まあ、自分が例えば働けなくなっても好きって言いそうな人と結婚しましたけれども、
そうですね、
あのまま行ってたらモテ続けてたかもしれないけれども行き着くところは単なるお金目当ての不幸な結婚だったと思うんですよ。
まあそんな気はしますね。まあそれはでも自分でもなんとなく自覚してたからこそ、まあちょっとゆずきさんのところでねお世話になろうと思ったんだと思うんですけどね、
うん、
このまま行ってもきっとどうなんだろうっていうのがあったからね。
そうですね。で私はちなみに密かに、うん、ああいう恋愛講師を見ていると感じることは、
はい、
ああいう恋愛講師の人って意外とこう仕事できたり賢い人が門下生に来るじゃないですか。
そうなんですよ。まあこれはねでもね分かるんですよ、その気持ちはすごい、うん、ねビシッと言われることがないから、
うん、
その学校とかでも基本だって高学歴ってことは、まあ、優等生だったわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
その大人から怒られるってことがあんまりないんですよね、
うんうん、
そこにこうビシッとお前なんかダメなんだっつってこれとこれとこれだけやるんだって言われたら、
うん、
ちょっとこうカリスマ性を感じちゃうんですよね。
そうですよね。
うん、
でかつまたできる人っていうのはそういうビシッと言われると腐って、はい、なんや、はい、あいつって悪口言わずに、
は
い、
そうそうそう、
まずはやるじゃないですか。
そうなんですよ。
でしょ。
はい。
でも私は彼らの指導をいつも見ていると感じるんですけど、
はい、
彼らのコンプレックスですよ。
そうなんですよね。
彼らの学歴コンプレックスを感じますよ
まあこれね大丈夫かなこの音声って思っちゃったあれも思いますけど、うん
いや、うん、私はね、傍から見ててね、はい、女だから余計感じるわけですよ。は
い、ああ、まあ男ってそういうね、しょうもない競争意識っていうのがあるんでね。
そう、さっき言ってた最終的に私のアドバイスでいい結婚した彼もそうなんですけど、うん、
はい、
彼は結構イケメンでさ、すっごいお金持ってるじゃないですか。
うんうんうんうん、
しかも学歴もすごい高いわけですよ。
ああ、そうなんですね。
で、高いですよ、あの学歴。あ、そういうことじゃないか。
あ、そうなんです。あ、まあまあまあ、それは、はい。
ほんで、彼にアドバイスし続けていた某彼は、
はい、
彼以下の収入で、彼以下の学歴じゃないですか。で、見た目だって彼以下じゃないですか。まあ、
言うと悪いけど、言うと悪いけど、そうですね。
でしょ？
はい。
で、私は傍から見てたら、単に、自分よりもハイスペックの人が、恋愛で自分よりも自信持ってないから、
はい、
単に、なんて言ったらいいかな、自分以上の人間を見下すことによって自分のこう、うん、価値を高めて喜んでるようにしか見えないっていうか、
はいはいはいはいはい、
だからこう偏差値低めの恋愛講師に恋愛なんか教わっても君と人間のレベルが違うから君が不幸になるだけなんですけどって私は見てたらすごく思うんです
よ。めちゃくちゃ言ってるように聞こえます。ね、まあ、これね、僕の口からは口が裂けても言えないんですけど、ただの学歴差別主義者になっちゃうから。
だけど正直言って、偏差値の高い恋愛講師っています？この世に。
いやいや、まあ僕とか、いるはいますよ。でもね、偏差値高いけど、ナンパ教えてる方とか、まあいるじゃないですか。
うん、一応。まあでも最近でこそね、いろんな恋愛講師の人が出てきて、
う
ん、
はいはい。
ああいうこう、パパ活とかやってる女性はこう、軽蔑するとか、
うん、
それとかコスパとかそんなこと言う男なんかダメですって言ってくれる人も増えたけど、
はいはいはい、
うんうん、いい恋愛してるなこの人っていう人も増えたけど、
うん、
どうしてもまだまだ恋愛講師ってオラナンパしてこいとか、
うん、
そういうなんていうか賢い子に無理にそういうことをさせて、
う
ん、できないのを見て、
そう
そうそう、面白がって、
そうそうそう、
見下して悪く言ってほんでそこでマウンティングして自分のコンプレックスを満たそうとする、ね、旗から女の人が見てる分にはは
いはい、はい、
偏差値の低い人が偏差値の高い人をいじめて自分のうさを晴らしてるようにしか見えないっていうか、
はいはいはい、
でしかも捕まえようとして教えてる、こんな女の子捕まえてこいって教えてる女の人はそんな人間捕まえても、はい、彼にとっては不幸になるだけであって、
うん、
まあ、あなたはいいかもしれないけどね、
まあ、その人はねそれで楽しいだろうし、うん、毎日刺激的なのかもしれないけれどってことですよね、うん、
だから端的に言うとですね、うん、
はい、
あなたよりも偏差値の低い人から恋愛を教わってもあなたは不幸になるだけだ
はい、わかりました
っていうセリフを私がアプリさんに言ったら、さすがに僕の口からはと、東大卒アプリさんおっしゃっていましたけれども。
僕が言うとただの嫌なやつでしょ、だってそれ。
でも、私は、うん、まああんま偏差値とか関係ない世界の私は学校なんでね。
うん、そうですよね。
まあ私が行ってる学校も、はっきり言って割と入るの難しいとこですけど、うん、それはもう絶対的にね、思いますよ。
うん。
うん、合う合わんの世界が違うから、
まあそうっすね、だからね、そう気をつけた方がいいですよ本当に。まあこれ聞いてる方からね、みんながみんな学歴が高いわけじゃないと思うし、かといってね学歴がなんていうんですかね、低い人はそうやってナンパしてればいいねとも思わないし、
うん、
っていうよりもまあ元々の話はね、自分に合った人を見つけましょうってことなんで、まあそれは学歴が高い低いとかじゃなくてね、
うん、まあね、要するに人間の偏差値が低い人はね、
う
ん、
そうそうそうそう、
自分の偏差値、人間の偏差値が低い人は人間の偏差値が低い人に恋愛を教わればいいと思うんです、
うん、
でもそういうんじゃなくって、たった一人のいい人を見つけたいと思ってる人は、
うん、
そういう偏差値を持ってる人から恋愛を教わるべきってことですね、
人間としてのね、
はい、
うん、まあそこはね比例したりするんですけどね、傾向としてね、
うん、
学歴とね人間的偏差値が ねそうそう、あんま言わんようにしときますけど、
うん、はい、ということですね、
というわけで、はい、またじゃあ次回の音声お待ちいただければと思うんですけども、次回はですね、どういう話をしましょうかね。
そうですね、これからはねますますどんな時代になるかわからないので、
う
ん、
そうですね、
こういうパートナーを選ばなきゃいけないっていう話ですね。
わかりました、まあ、はい、じゃあこれからの時代の相手選びみたいなところですかね。
はい、そうです、
はい、ではでは次回お楽しみにお待ちください、はい、というわけでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。